皆さんこんにちは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシリテーターのパクトンホです。この番組は MBA× 社労士 ×7 つの習慣で得た学びから日々の成長と一歩の前進を目指す番組です。3月の22日土曜日の放送となります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今ね、22日の朝6時前にこれを収録しています。ちょっと寝起きなのでまだ声がうまく出ないんですけれどもね、すいません、お聞き苦しくて申し訳ありません。で、今日は昨日の放送でもちょっと触れましたけれども、子どものね卒業式が終わった後で、私と息子2人でね、旅行に来ているはずです。ちょっとね、昨日なんか頭痛いとか言い出したので、体調によってはもしかしたらキャンセルになっちゃってる、行けてないかもしれないんだけれども、まあ今これ5時に、夕方5時に放送をしていて、予定通りであれば、熱海にね、来ているはずです。5時なんで、まあ一旦宿に入ってお風呂入って、今からまあ夕飯食べに行こうかみたいなところかなっていうところですね。はい、うまく出発して一日過ごせていたらいいななんていうふうに思っているところなんですけれども、まあその報告はねまた後日の放送でしてみたいと思います。私がねこうやって息子と2人で旅行に行くっていうのはね、このまた7つの習慣の影響もちょっとありましてですね、7つの習慣にですね、相手を理解するっていうところで、項目があるんですね。相互依存のパラダイムなんていうところがあって、相互依存のパラダイム、ね、相互依存していく、まあ、ちょっと難しいな、急に相互依存とか言ってもわからないですよね。要するに人間関係をもう一段階上げていくようなねステージに入っていくわけですね。7つの習慣でいうと、個人的な成功を成し遂げるためには自分が主体的に生きるとかね、終わりを思い描いて、ちゃんとゴールを思い描くとかね、それから最も大切なことを一番スケジュールで優先していくとか、まあ、こういうことを行うことがまず自分自身の人生に責任を持って成功を収めていくことで、人間ってやっぱりどこで成功を収めるのかというと、その自分自身を律して主体的に生きるということプラスアルファ、やっぱり人間関係の中で成功を成し遂げないと本当の成功は成し遂げられないというような考え方でですね、そのステージが私的成功とか公的成功と言われていて、私的っていうのは私的な成功、自分自身の人生にまず責任を持つということをしっかりと自分自身が自分をコントロールしていくっていうのが私的成功であって、公的成功、公の成功というのは人間関係の中で生まれてくると。で、この公の成功、私的成功というところで、人間関係についてね語りがずっとこうまた第4の習慣から入っていくわけなんですけれども、そこにね6つの預け入れっていうのがあるんですよ。つまり信頼口座っていうことは聞いたことあること方もねいらっしゃるかと思います。信頼口座、銀行の預金口座のように、信頼というのも一人一人の人の、ね、相手に対して自分の信頼が貯金のように積み上がっていくと、ね、で、これはもう少しずつ積み上げていくしかないわけですね。で、引き出す時っていうのは一気に引き出されてしまう、何か相手の信頼を失った時なんていうのは一気に引き出されてしまったりするわけなんですけれども、なのでこれをしっかりと日頃から少しずつ貯金をしていかなければいけないんだよっていうところであるわけですね。まあそんなことが書かれているわけです。で、その貯金をしていくにあたって、6つの預け入れっていうのがあるんだというふうに語られています。3つ、今日はね全部は紹介しないですけれども、その6つの預け入れの中の1つが相手を理解するということが書かれているわけです。相手を本当に理解しようとする姿勢は最も重要な預け入れである。私たちもそうですよね。やっぱり理解してくれている人っていうことに、理解してくれている人に対してやはり信頼するじゃないですか、ね、何も、まあ、理解するというのは同じ意見を持っているというわけではないわけです。全く同じ意見を持っているから理解をしてくれていることではなくて、あなたの意見が違うんだよねっていうことをちゃんと分かってくれているとかね、うん、あなたはこういうことを考えているんだよねってことをちゃんと理解してくれている、または理解しようとしてくれている、この辺が信頼につながっていくわけですね。ですので我々自身が相手をまず理解していかなければいけないというところが、大事なわけだと。これが、最もね大きな預け入れなんだよなんてことが書かれているわけです。で、そこにね7つの習慣というのはいろんなこのエピソードが紹介されているんですよ。たくさんコビー博士自身のエピソードだったりとか、友人のエピソードだったりとかっていうのがたくさん紹介されていて、この相手を理解するっていうところでね紹介されているエピソードがあるんですね。これは何かというと、友人の息子さん、まあ、友人の話ですね。友人の息子は熱烈な野球ファンであったと。しかし父親の方は野球には全く興味がない。ところがある夏の日、 ね、ある年の夏にこの友人が息子さんを連れてメジャーリーグの試合を一つずつ見て回った。その旅行には6週間という時間と相当なお金を費やした。アメリカですからね、むちゃくちゃでかいですからね。日本のように12球団の6試合を見ればいいっていう、これだったらなんか意外とね、すぐできそうですけれども、アメリカですからね、むちゃくちゃ広いわけです。飛行機とか乗りまくんなきゃいけないと。これで6週間という時間と相当のお金も費やした。しかしそれは息子との強い絆を作る貴重な経験となった。で、旅行から帰ってきて彼はある人から、君はそんなに野球好きだったのかと聞かれ、こう答えた。いや、でもそれくらい息子のことが好きなんだ。ね、この父親は野球には全く興味がないんだけれども、ね、でも全大リーグの試合を見て回ったと。で、君はそんなに野球好きだったのかって聞かれたら、いや、違うよと。だけど、それくらい息子のことが好きなんだって答えたって言うんですね。これがね、とってもすごく私は好きなエピソード、本当5行だけ書かれているエピソードなんですけれども、私が非常に好きなエピソードです。で、これを読んでからこの息子との時間というものをどう過ごすのかっていうのは結構いろいろ考えるようになりました。だから息子が、初級部、朝鮮学校の初級部、日本学校でいう小学校の頃ですね、サッカーを始めたいって言った時も、僕はサッカー別に全然好きじゃなかったし、やったこともなかったし、ちっちゃい頃キャプテン翼とかをね見てたぐらいの話で、全然経験はなかったんですけれども、やっぱりパスの練習ぐらいはちょっと公園でしてあげられたらいいなと思ったので、思ったし、子供が好きなものを一緒に同じ視線で見てみたいっていうのもあったので、当時ですね、もう6年前とかかな、大人のためのゼロから始めるサッカー教室みたいなものにですね、半年ぐらいちょっと通って、インサイドキックの練習からですね、教えてもらって、なんてことをやったりとかですね、したわけですよ。で、それでちょっと子供とサッカーの話ができるようになったりとか、パスの練習ができるようになったりとかしたりとかね、あと学校の父親たちのサッカー部、父親たちのサッカー部っていうのがあるんですけれども、そこにも属したりとかして、一緒にねできるようにしたりとかしたんです。で、今日はこの旅行は今回この先ほど紹介したこの大リーグの試合のエピソード、ここまではさすがにできないですけれども、 J リーグの試合全部見て回るとかっていうのはそこまではできないですけれども、何か2人でどっかに出かけて語り合う時間、もしかしたら全く語らないかもしれないけれども、同じ時間をずっと過ごすっていうこの時間をですね作ってみたくて、今日この卒業という機会にですね、旅行をね、一泊、本当に全然近くなんでね、うちから熱海って車で3時間ぐらいで着いてしまうので、3時間もかかんないかな、順調に行けば2時間ぐらいで着いちゃうんですけれども、そういったところに行ってみようと、ちょっとやってみようということで、今回企画したわけであります。はい、ということでですね、信頼口座の預け入れをするにあたって、相手を理解するっていうのが一番大事だよっていうことと、こういうですね、相手と同じ目線、相手のことが好きなのであれば相手と同じ目線に立ってみる、みたいなこと、こういう機会をですね作ってみるっていうのはとてもいい機会になるのではないのかなというふうに思っています。私自身も今回ね、2人で、家族での旅行っていうのはもちろんあるわけなんですけれども、2人で旅行に行くっていうのは初めてですので、どういうふうになるかなっていうのは非常に楽しみではあるんですが、とてもいい、これからねまた高校生になって時間もなかなかお互い取れなくなったりとか、当然思春期にですので、まだねいろいろな行き違いとかもあるかもしれないですけれども、今日のこの旅行がすごく何かいいきっかけになればいいなというふうに思っている次第であります。はい、ということで、今夕方5時ですけれども、これから夕飯に行くのかななんてことを予想しながら、楽しんでいきたいと思っております。それでは今日はここまでです。最後までお聞きくださりありがとうございました。さようなら。